で本日恵みをいただく御言葉は使徒の働きの10章、9章の32節から43節までです。使徒行伝の9章32節から43節です。はじめに32節から、お読みしていきます。さてペテロはあらゆるところを巡回したが、ルダに住む生徒たちのところへも下っていった。彼はそこで8年の間も床についているアイネアという人に出会った。彼は中部であった。アーメン。では一言お祈りいたします。主よ、今日も我らこの場所に昔ありし日のごとく我ら集いました。昔ありし日、その日マルコの部屋において主よ弟子たちが集い、そして共に祈って共にイエス様を待ち望んでおりました。今我らもイエス様、あなたの御言葉を前にし、我らはあなたの命を待ち望んでおります。どうか取り次ぐしもべの唇を清め、また我らともども思い心から全てを清め整えてください。これから全てがただあなたの支配の御手の中にありますように、全てをそれにお委ねし、我らの主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。
ペテロが久しぶりに登場します。ペテロ、彼は何をしていたか。彼はあらゆるところを巡回しておりいて、そしてこの御言葉を伝えたり、あるいは癒しの技を行ったり、そのようにしてイエス・キリストを伝えておりました。で、今日の箇所のところはペテロが2人の人に会って、そして、その2人の人に奇跡をするんですけれども、で、その結果いずれも共通していること、それはイエス・キリストの福音が爆発的にその周囲に広がっていったということです。まずこの32節からの、35節のところ、ここはアイネアという人の、癒しですね。でこのアイネアという人は、ルダというところに住んでおりました。でそして彼は8年の間床についておりました。中部という病気でした。中部、体が麻痺して、体が動かないという病気。8年もの間本当に体が動かなくて、苦しんでいる彼でした。8年ということですから、イエス様が、交渉会に歩まれたのは3年半です。で、おそらくイエス様が交渉会歩まれて、10時間かかって復活して、4年ほど経っていると思われますけれども、ですから、そのイエス様が交渉会歩まれる4年ほど前からもうずっと体が動かない、人伝いには、このイエス・キリストのことは聞いていたかもしれませんけれども、しかし彼自身体を動かして、そのイエス様のところに癒ししてもらうために行くこともできる、ずっと、床についている状況でした。でそれで、34節、ペテロは彼にこう言った。アイネア、イエス・キリストがあなたを癒してくださるのです。立ち上がりなさい、そして自分で床を整えなさい。すると彼は直ちに立ち上がった。アーメン。で、このルダというところに、初めて福音が伝えられたことでしょうね。そのルダのところでこの奇跡が行われたと時、35節を見ますと、ルダとサロンに住む人々は皆アイネアを見て主に立ち返った。アーメン。このアイネアという人が8年間、この中部になってしまったということは、もうルダとサロンに住む人々の間にはもう知れ渡っていて、でそれで、アイネアはもう8年も中部だということけれども、なんと突然彼が、良くなって、立ち上がった。それも、イエス・キリストの名前によって癒されたということで、このアイネアを見た、このルダとサロンの人々はみんなこぞってイエス様を信じました。その、期間、この、 8年もの期間、その間の彼のその体が動かなかったという、その全ての年月日々彼が味わってきたその不自由さ、それは全部イエス・キリストの栄光に、切り替わったんです。本当に私たちも、病の時とかまた、苦しい時、あるんですけども、しかしある日それが突然イエス・キリストの栄光に切り替わって、その苦しみできた日々が、全部もう、オセロの黒と白がひっくり返るように、もう全部白にひっくり返って、イエス・キリストの思い出になる、そのようになることができます。でここであのペテロが言った言葉、ペテロは手を置いていないんですね。彼は言葉で、このアイネアに理解できる言葉で、言うんですね。アイネア、イエス・キリストがあなたを癒してくださるのですって彼は言いました、ペテロが、ずかずかと言ってアイネアに手を置いてということではなく、イエス・キリストが癒してくださる、そうです、イエス・キリストが癒してくださったんです。イエス・キリストはこの時見えません、しかし天においてイエス・キリストが、この生徒たちの行いを見ておられて、そしてイエス・キリストが手において、今まで信じていなかった人が、ちょっともしかしたら癒されるかなっていうその思いを、汲み取って、そしてイエス様助けてくださいというその、口にも上らないその祈りもイエス様が聞いてくださって、そしてイエス様がその信仰、その癒されるべき人の信仰が立ち上ったところにイエス様が、癒しの技を送ってくださって、でそれでアイネアは、立ち上がったんです、癒されたんです。で、ペテロは言った言葉、立ち上がりなさい、そして自分で床を整えなさいということでした、立ち上がって自分で床を整える、これ聖書の中には中部の病人の癒しの技が、何度か出てくるんですけども、共通しているところは、立ち上がって、それから、自分の足で立ち上がって、そして自分で床を、整えなさい、それまで8年もずっと寝ていたその床を、畳んで、担いで、歩きなさい、イエス様は、38年、病で苦しんでいた人に対しても、そのように言いました。床を、畳んで床を担いで歩きなさい、この中部という病気はですね、体が動かない、そして、人様の世話を借りなくてはならないんですね。そしてこの中部という病気、どうも罪と関わりが、ある、ような病気のように思われます。マルコの福音書の2章を開きたいんですけども、ここでも中部の、人の癒しがあるんですけども、ここイエス様が、癒された場面です。マルコの2章の3節からのところです。3節から12節、マルコの2章の3節から12節、その時一人の中部の人が4人の人に担がれて身元に連れてこられた。群衆のためにイエスに近づくことができなかったので、その人々はイエスのおられるあたりの部屋屋根を剥がし穴を開けて中部の人を寝かせたままその床を吊り下ろした。イエスは彼らの信仰を見て中部の人に、来よ、あなたの罪は許されましたと言われた。アメン。本当にここにおいては中部の人、体が動きません。だから4人がかりで何とかしてこの人をイエス様に癒していただきたい、本当に愛があります、この4人の愛、そして、イエス様は、彼らの信仰を見てとあります。彼ら、ですから中部病人ではなくこの4人の、彼ら、のみならず、中部の人の、合計5人かもしれません。彼らの信仰を見て、そしてイエス様は中部の人に、来よ、あなたの罪は許されましたと、言いました。病と罪、非常に密接な関わりがあります、病のゆえに、 罪のゆえに病にかかるということが、ね、確かに聖書の中には、ね、いろいろありますね。列王記の中とか、王が本当に罪のゆえに病にかかった記述があります、ね、このしかしどのようにしたら罪が許されるのか、彼らの信仰を見てとイエス様に、ね、おっしゃいました。